はい。今回はですね、仕事を辞めた後の生活に関わる失業給付、まあ、いわゆる基本手当について、いただいた資料をもとにちょっと深く見ていきたいと思います。
はい。
いざという時の制度ですけど、意外と、知らない条件とか手続きってありますよね。
そうですね。これはまあ次の仕事を見つけるまでの経済的な支えというか、再就職活動を後押しするための、大事な制度ですよね。ただ、何ていうか自動的にもらえるわけじゃなくてですね、申請しないと始まらないですし、まあ誰でも受け取れるわけでもないと。そのあたりのポイント、はい、資料を見ながら一緒に確認していきましょうか。
お願いします。まずやっぱり一番気になるのは、自分は対象になるのかなっていう、そこだと思うんですが、どんな条件があるんでしょうか？
ですね、まず基本手当を受け取る大前提として、ハローワークで求職の申し込みをすることが必要でして。
まずハローワークに。
そうです。それで失業の状態にあると、まあこれが認められないといけないんですね。
失業の状態ですか？具体的には？
はい。具体的に言うと、まず、働く意欲と能力があること。
意欲と能力。
それから、積極的に仕事を探しているということ。
なるほど。探してはいると。
そして、まあ、でもまだ就職できていないと。この3つが揃っていることが重要ですね。
ふむふむ。
なので、しばらく休みたいなっていう方は、ちょっと対象外になっちゃう点には注意が必要ですね。
なるほど。あくまで次を探してるっていうのが大前提なんですね。よくわかりました。では、雇用保険にはどれくらいの期間入ってる必要があるんでしょうか？これもなんか離職理由で変わるって聞きますけど。
そこが結構重要なポイントですね。自己都合、つまりご自身の判断で退職された場合、
はい、
この場合は原則として離職日より前の2年間にですね、雇用保険に入っていた期間が通算で12ヶ月以上必要になります。
2年間で12ヶ月。まあ1年分は必要って感じですかね。
そうですね。はい。
では、その会社の都合の場合はどうなんですか？倒産とか解雇とか。
はい。会社の倒産や解雇といった、まあ、いわゆる会社都合の場合、あるいは病気とかご家族の介護とか、そういうやむを得ない理由で辞められた特定理由離職者の方。
特定理由離職者。
ええ。この場合は条件が少し、まあ、緩和されるんですね。離職日より前の1年間に加入期間が通算で6ヶ月以上あれば良いとされています。
1年で6ヶ月。だいぶ違いますね。
ええ。これはやっぱり予期せぬ形で職を失った方への、まあ、配慮ということでしょうね。
なるほど。会社都合の方が短い期間でも対象になる可能性があると、これは知っておくと大きいですね。
そうですね。
じゃあ実際に、もらえる期間。日数ですね。所定給付日数って言うんでしたっけ？
所定給付日数です。
それと、1日あたりの金額はどうやって決まるんでしょうか？
はい。その所定給付日数ですけど、これはですね、あなたの年齢、それから雇用保険に入っていた期間、そしてさっき話に出た離職理由ですね。これで細かく決まってきます。
複雑そうですね。
まあそうですね。例えば自己都合だと90日から最大で150日なんですけど、会社都合などの場合は年齢とか加入期間によっては最大で330日とかなり手厚くなることもあります。
330日。全然違いますね。
ええ。特に長く勤めてこられた方には日数が多くなる傾向がありますね。
なるほど。ただ注意点として、受け取れるのは原則、離職日の翌日から1年以内という期限があるので、手続きは早めにするのが肝心です。
1年以内ですか。了解です。
金額についてはどうでしょう？
金額、基本程度額付ですね。1日あたりの支給額。これはざっくり言うと、辞める直前6ヶ月間の賃金の合計を、まあ、180で割った額のおよそ 50% から 80% が目安になりますね。
50から 80%。結構幅がありますね。
ええ。面白いのは、というか配慮されているのは、賃金が比較的低かった方ほど給付率が高くなるように設計されている点ですね。
へえ、それは知りませんでした。
もちろん上限額と下限額っていうのもちゃんと定められています。
なるほど。セーフティーネットとしての役割が強いんですね。じゃあいよいよ手続きなんですけど、具体的にはどう進めるんでしょう？書類とかどこ行けばいいのかとか、ちょっと身構えちゃいますけど。
ああ、わかります。まず一番大事なのは、退職した会社から離職票を こう確実に受け取ることですね。
離職票、はい。
ええ、これがないと始まらないので。で、次に、その離職票とか、あとはマイナンバーカードとか、写真とか、いくつか必要な書類を持って、お住まいの地域を管轄しているハローワークへ行きます。
やっぱりハローワークなんですね。
そうです。そこで、給食の申し込みと受給資格の決定という手続きを行います。
なるほど。手続きが終わったらすぐにもらえるってわけじゃないんですよね。
そうなんですよ。そこが注意点で、手続きが終わっても、まず全員に共通で7日間の待機期間というのがあります。
待機期間、7日間。
はい。この間は支給されません。で、さらに、自己都合で退職された場合ですね、2025年の4月以降に辞められた方だと、原則として追加で1ヶ月の給付制限期間というのがあるんです。
え、さらに1ヶ月も？
ええ、この期間も支給対象外になります。ただ、会社都合とか特定理由離職者の場合は、この給付制限はありません。
うわー、結構待つ期間があるんですね。自己都合だと特に。
そうですね。ええ、でまあその後指定された日に雇用保険受給者説明会っていうのがあるので、それに参加して
説明会、
はい、そして原則として4週間に1回ハローワークで失業認定を受ける必要があります。
失業認定？
ええ、これはちゃんと求職活動をしてますよっていう実績を報告して失業状態にありますっていうことを確認してもらう手続きですね。これが通ると給付金が振り込まれるという流れになります。
4週間に1回活動報告が必要なんですね。
そうなんです。まあ最近はオンラインでの認定手続きもできるようになってきてますけどね。
ああ、それは少し便利になりましたね。いやー、でも結構ステップが多いですね。
まあそうですね。でも流れが分かれば少し安心じゃないですか。
確かに流れが分かるのは大きいです。あの、他に何か知っておくと良い支援ってありますか？例えば思ったより早く次の仕事が決まったみたいな時とか。
ああ、良い質問ですね。それはですね、給付日数をまあ一定以上残して安定した職業に就いた場合なんですけど、再就職手当という一時金をもらえる可能性があります。
へえ、再就職手当。
ええ、これは早く再就職することをまあ応援するためのインセンティブみたいなものですね。残ってる日数に応じて本来もらえるはずだった基本手当の、60% か 70% が支給されるんです。
それは励みになりますね。早く決まればお祝い金みたいな。
まさにそんな感じですね。
逆にですね、病気とか怪我とかでちょっとすぐには求職活動が難しいっていう場合はどうなるんでしょう？
ああ、そういうケースもありますよね。その場合は受給期間の延長を申請できるんです。
期間の延長？
はい。病気、怪我、あと妊娠、出産、育児、それからご家族の介護とかで30日以上続けて働くことができなくなった場合ですね。本来1年間である受給期間を最大で合計4年まで、状況に応じて延長できる可能性があるんです。
4年まで？
ええ。なので働ける状態になってから改めて受給を始めることができるというわけです。
なるほど。それは心強いですね。いろいろな状況に対応できるセーフティーネットがちゃんと用意されてるんですね。
そういうことですね。
こうやって聞くと、失業給付って単に待っていればもらえるものじゃなくて、ちゃんと条件を理解して自分で動いて、そしてまあ求職活動を続けることが大事なんだなと。
まさにおっしゃる通りです。これは次のキャリアに進むため の支援であり、まあ権利でもあるわけですから。
ええ、
仕組みをこう正しく理解して上手に活用することがあなた自身の未来にとってすごく重要になると思いますね。
そうですね。さて、今日こうしてお話ししてきた失業給付の仕組み、特に離職理由による条件の違いとか、再就職手当みたいなインセンティブ、あるいは期間の延長っていう選択肢もあるんだっていうことを知って、あなたのキャリアのまあ移行期について何か新しい視点とか考えが浮かんだりしましたでしょうか？働き方を考える上でちょっと立ち止まって思いを巡らせてみるのも良いかもしれませんね。